それでは聖書をお読みいたします。聖書箇所は詩編100編です。第3版の方は旧約聖書の1005ページ、2017版の方は1037ページです。それでは拝読いたします。詩編100編、感謝の賛歌。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びをもって主に仕えよ。喜び歌いつつ見舞いに来たれ。知れ、主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。本日の説教は感謝の賛美と題しまして、西村先生にお願いいたします。
おはようございます。お祈りいたします。私たちの愛する主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。普段は遠く離れておりますが、こうして敬愛する兄弟姉妹お一人お一人とともに、あなたを見上げて礼拝を捧げる喜びを心から感謝いたします。どうかこの礼拝を通してあなたのご栄光を表してくださり、私たちの心にその尊い御言葉を通して語りかけてくださり、強め、励まし、慰め、力づけてくださいますように心からお祈りいたします。この礼拝はあなたのものです。あなたの皆が褒めたたえられますように、お委ねして主イエスキリストの名前でお祈りいたします。アーメン。今朝開かれます詩編100編は、最初に書かれてあるように感謝の賛歌とあります。実際この詩編100編は旧約時代の神の民の喜びと感謝にあふれた礼拝に焦点を当てています。今朝はこの詩編を2つのポイントで見てまいります。1つ目は喜びあれ、喜びあれです。そして2つ目は感謝せよ、感謝せよ。この2つ順を追って見てまいります。では早速一つ目のポイントですが、喜びあれから見てまいります。詩編100編の1節と2節をお読みいたします。全地を主に向かって喜びの声を上げよ。喜びをもって主に仕えよ。喜び歌いつつ見舞いに来たれ。そのようにございます。ここで詩編の作者は人々を礼拝に招いています。そこで興味深いのは、まずはじめに全地よ、そのように呼びかけていることです。全地よ、この呼びかけには一体どのような意味があるのでしょうか。二つ挙げることができます。第一に、この全地よという呼びかけは、全世界は神のものである、その事実を物語っています。 全世界は神のものである。第二に、この全地をという呼びかけは世界中の人々を礼拝に招いている、そのように捉えることができます。いずれにしてもここで重要なのは、この詩篇の作者が全地に向かって何かを命じていることであります。何を命じているのでしょうか。それは書かれてあるように、主に向かって喜びの声を上げよう、そのように命じているのです。実はこの喜びの声を上げるという言葉、これは国を治める国王に対して敬意を表す叫びを表しています。言うなれば、王様万歳、私たちはあなたに真心を持って仕えています、そのような叫びなのであります。それだけではありませんね。二節においてこの詩篇の作者はさらに二つのことを命じております。一つは主に仕えよとあります。そしてもう一つは御前に来たれ、この二つの命令がなされているのです。一つずつ見ていきましょう。まず一つ目の命令で使われている仕えるという言葉、これは礼拝することを意味しています。つまり礼拝を通して主に仕えよ、そのように命じていると言えるでしょう。礼拝を通して主に仕えよ。そして二つ目の命令、御前に来たれですが、これもまた礼拝行為を表す表現です。こうして見ると主を礼拝することと実際に主に仕えることは切っても切れない関係にあることが見えてまいります。言い換えるならば、真心からの礼拝行為は主に仕えるという行いに現れるのであります。それにしてもこの二つの命令には見るからに際立った特徴がございます。それは何でしょうか。それは喜びを持ってとか喜び歌いつつとあるように、礼拝に喜びがあふれていることです。であるならば、このあふれるばかりの礼拝の喜びは一体どこから来るのでしょうか。三節をお読みいたします。このようにあります。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊とあります。ここから礼拝の喜びは一体どこから来るのか、その喜びの源は何であるのか、二つ汲み取ります。まず第一に、知れ、主こそ神とあるように、礼拝の喜びは主こそ神であるという事実を知ることからあふれ出てくるのです。聖書によれば、主なる神は とこしえからとこしえまで常に存在される永遠の神です。主はその言葉だけで宇宙万物を作り出し、不可能なことは何もなく、すべてのことをご存知です。事実、主は人の心の中の奥底までをもご存知で、高ぶる者には敵対し、主により頼む者を救い出すお方なのです。ちょうど今朝の子供のお話にあったようです。言い換えるならば、人類の歴史はすべて主の御手のうちにあるのです。そして主がご計画されたことはすべてことごとく実現するのであります。こうして宇宙万物の支配者であり、全知全能の主なる神を知った者たちは、人間がこしらえた偽りの神々を捨て去り、喜びあふれて主に仕えるようになるのです。これもまた子供のお話から今朝学んだことであります。それでは第二に、礼拝の喜びは主なる神との関係からあふれ出てくるものです。主なる神との関係、それは書かれてあるように、主が私たちを作られた、そのような関係です。言ってみれば、粘土をこねて器を作る陶器師とその器の関係です。そこで興味深いのは、この作られたという言葉には、ご自分の民を選び出し、また救い出す、そのような意味も含まれていることです。つまりこういうことであります。先ほど触れたように、礼拝への招きそのものは世界中の人々に向けてなされますが、実際に喜び歌いつつ礼拝に集まるのは、主に選ばれ、主に救い出された神の民だけなのであります。言い換えるならば、主に選ばれ、主に救い出された者たちは、その喜びを携えて神の御前に集まるのであります。そして彼らはこのように告白するのです。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊です。なんということでしょうか。皆さん、今や全宇宙を治める主なる神とその民の関係は、羊飼いと羊のような関係にあるのです。つまりちょうど羊飼いが自分の群れの羊を手厚く養い、そして四六時中守り導くように、主はご自分のものとなった主の民を養い、そして守り導いてくださるのです。こうして全宇宙を治める主なる神が自分たちの羊飼いであると ことを知った者たちは喜びを持って主に仕え、喜びあふれて主を礼拝するようになるのです。さて、ではそのことを踏まえた上で二つ目のポイントに進みましょう。二つ目は感謝せよです。まずは四節をお読みいたします。このようにあります。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。そのようにあります。まずここに出てくる主の門ですが、これは神殿に通じる門で、礼拝に集う者たちが必ず通るいくつかの門を表しています。またここに出てくる大庭とは、礼拝を捧げる者たちが集まる場所で、礼拝する者たちはそこに捧げ物を携えて入っていくのです。よってその大庭には喜びにあふれた死の民の賛美が鳴り響くのであります。しかしここで少し立ち止まって心に留めたいことがございます。というのも、聖書によれば汚れたものと表現されている者たちはその主の門を通って神殿に入ることが許されていないからです。言い換えるならば、普段は悪事を働いているのに礼拝になると大庭に入るもの、儀式的な礼拝は喜んで捧げるけれども、心の罪を悔い改めていないもの、そのような者たちを主は決して喜ばれないからです。別な言い方をするならば、主の門を通って大庭に入るということを許される、そのこと自体が十分すぎるほど感謝に値することなのであります。事実、主に選ばれ、そして主に救い出された者たちは皆大庭に入って主を賛美するように招かれています。彼らは皆主なる神を陶器師とし、また主なる神を羊飼いとする主の民だからです。今彼らの心は彼らを救い出し、また養ってくださる主の恵みを数えて感謝にあふれて賛美をしているのです。したがって彼らが集まる神殿の大庭には物質的な捧げ物だけでなくて、心からの感謝を歌にした賛美が、その感謝の生贄が主ご自身に向かって捧げられるのであります。主に捧げる多くの感謝によって、その時主の皆が高らかに褒めたたえられるのです。事実、この詩編の五節には、最後五節には、主に感謝を捧げる理由が示されています。具体的に記されています。 五節をお読みいたします。主に感謝を捧げる理由、お読みします。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る、そのように書かれています。ここから主に感謝を捧げる理由を3つ挙げます。まず第一に、主は慈しみ深いからです。主は慈しみ深い。そうです、皆さん、主は良いお方なのです。事実、主の民に注がれるあらゆる祝福の源は主ご自身です。主ご自身。聖書によれば、すべての良い贈り物は主ご自身から来ます。もちろん、主に信頼して歩む主の民の生活にも耐え難いほどの試練が訪れることがあります。しかし、主が良いお方であるということに変わりはないのです。また、そのすべての試練には意味があり、そして神の目的がございます。それは、試練を通して私たちの心の罪をあぶり出すためかもしれません。またそれは、私たちを弱くし、主により頼むものとするためかもしれないのです。また、同じ試練を通るものを慰めるものとなるためかもしれません。また、神の究極的な目的として、ご自分の民を主イエスの似姿に作り変えるという驚くべき目的がございます。こうして、その苦しみのすべては主の民にとって益となるのです。よって、試練によって作り変えられた主の民の口からは、慈しみ深い主を褒めたたえる感謝があふれ出るのです。第二に、その恵みはとこしえまでだからです。その恵みはとこしえまで。そうです、皆さん、主がご自分の民に注がれる永遠の愛は尽きることがありません。変わることがないのです。つまり、非常に激しい試練の中で生きる希望を失うほどに打ちのめされる時でさえ、神の愛は変わらず、主の民と共にあるのです。よって、主の民の口からはこのような感謝があふれ出てくるのです。主よ、あの苦しみの中で信仰を捨てることがなかったのは、あなたが支えてくださったからです。主よ、感謝します。第三、その真実は世々に至るからです。その真実は世々に至るから。そうです、皆さん、 主はご自分の民に対して真実であり続けます。これまで良いお方であった主なる神はこれからも良いお方であり続けるのです。主はご自分が選び出し救い出した民に対していつまでも忠実な方だからであります。こうして主は本当に良いお方であるということを味わった主の民の口からは心からの感謝があふれ出て賛美がとめどなく捧げられるのであります。さて今朝は詩編の百編から喜びあれ感謝せよと見てきましたが、私たちはどうでしょうか。今回メッセージの準備をしていてふと思い出したのは、私がまだ救われる前、教会に通い始めた頃のことです。私の前にいた男性2人はとても大きな声で賛美をしていました。私は正直なところ恥ずかしくないのかな、そのように思ったのです。それにしても皆さん、主に向かって喜びの声を上げるその兄弟たちと、それを恥ずかしく思った私と、その差はどこにあったのでしょうか。そうです、あの時私の目の前で大声で賛美をしていた兄弟たちは宇宙万物すべてを治める全知全能の主なる神を自分の統治師として知っていたのです。自分の羊飼いとして知っていたのです。言い換えるならば、彼らは主なる神の愛を個人的に知っていたのです。彼らは主に愛されている喜びのゆえに心からあふれ出る賛美を捧げていたのです。そうです、皆さん、私たちは主が愛してくださるからこそ喜んで主に仕えることができます。また主を愛しているからこそ喜び歌いつつ主の御前に進み出ることができるのです。反対に、あの救われる前の私はまだ慈しみ深い主の愛を知らなかったのです。そして主を愛する喜びを知らなかったのです。だから大声で主に向かって喜びの声を上げる兄弟の姿が不思議に思えて仕方がなかった。今朝の私たちはどうでしょうか。私たちの喜びは主ご自身です。そうではないでしょうか。私たちの感謝の源は主ご自身です。そうではないでしょうか。主が 私たちを選び、そして救い出し、今や私たちは主のもの、その牧場の羊なのです。皆さん、主が私たちの羊飼いならば恐れることはありません。主がいつも共におられるからです。そして最後まで守り導いてくださるからです。主の身元に帰るまで守り導いてくださるからです。だから私たちは今朝も主の変わらない愛に支えられて、主の皆を心から褒めたたえます。主我を愛す、主が強ければ我弱くとも恐れはあらじ。我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。お祈りいたします。私たちの愛する主イエスキリストの父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。かつて私たちはあなたから遠く遠く離れて罪の中に死んでいたものであったところを、主イエスキリストの福音を私たち一人一人に届けてくださり、罪から救い、あなたのものとしてくださったことを心から感謝いたします。今私たちはあなたに愛され、あなたを愛する喜びを知るものとなりました。まだまだ日々罪を犯し続けるものであります私たちを、どうか憐れんでくださり、その血潮で清め、またあなたのものであることを思い起こさせてくださり、あなたと共に歩む幸いの道、恵みの道を歩むことができますように、お委ねして信じて主イエスキリストのお名前でお祈りします。